京都もこのぼちぼちラジオ。この番組は舞台、映画、音楽、ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなく、両とも子がぼちぼちと喋るだけの聞き流し系ぼちぼち番組、ラジオに憧れるリャリオです。第293回、第293回、2026年5月第5週目の放送です。はい、ギターの音が冴えてる、声も出てる。なぜかというと、さっきまでぼちぼちシンガソンを頑張って録画していたから。あー、むっちゃ疲れた。もう向いてないな、向いてないなとか、曲がりなりにも俳優とか言ってるくせに何を言ってんねんって感じやねんけど、その YouTube っていうさ、動画を撮影する、その自分が被写体になるっていうのってさ、音声媒体と全然違うじゃないですか。なんかやっぱり絵面が出るっていうのってすんごいいろんなことになんか気使わなあかんし、いやー、すごい疲れましたね。別にテレビに出るわけでもなんでもない。視聴者数ほんまに片手ぐらいかもしれへん動画なんですけど、まあ言うたかてね、そら公開すんねんから、失礼のないようにねえ、いいもの出そうと思うわけなんですけどさ、いやー、ほんまにダメ。ほんまにダメ。いや、今べこへこんでるんですよ。2時間スタジオに入って、で、まあ、今回歌いたかった歌、弾き語りしたかった歌っていうのがまあ3分ぐらいなんですよね。で、その3分やねんけど全然できないわけですよ。もうギターはとにかく不慣れやから、全部ギターはダメやし、家である程度弾けるような気がしてても、スタジオ行ってね、録画始めたらもう本当に本当にビエーンとか言って、全然指がなんかこう、まあ、こう抑えられてない、なんかビエーン、なんかビエーン、なんかね、今抑えられるのはなぜなのって感じやけど、もうその時は抑えられないでビエーンって音ばっかりするんですよね。で、2時間その3分の歌をさ、2時間もやったらさ、テイク1回や2回や3回やさ、撮れるやんと思うやん。もう全然撮れへんくって、ほんまにもう自分にイライラするわけじゃん。で、そうイライラしてるうちに、力がないもんやから、押さえる指の力がだんだんへばってきて、どんどん鼻炎がひどくなるので、悪循環に突入するわけですよ。で、もうどのテイクが使えるようになるかもう分からへんし、時間も限られてるから、とりあえず録画ボタンを押しっぱなしにして、回しっぱなしで撮って、後でこれ良かったっていうテイクを切り取るねんけど、もうさ、もう弾いてる途中に、いや、お前無理やってなって、ああもう無理って途中でやめて、またやり直してって何回もするじゃないですか。もうで、意外と最初の方にやったのが良かったり、変に力入ってへんくて、まあ取れたらラッキーぐらいの感じでやってる時の方がうまいこと言ってる時もあるし、もう時間ない、最後にラスト1回だけやろうと思って、そのラストがまあまあまあまあまあマシかってなる時もあるんやけど、なんかこんだけ語ってるとどんな出来かと思うでしょ。見てびっくり、本当に下手くそです。1日にこのあさってぐらいの6月1日にあげますけど、で、今回その6月1日にあげさせてもらう曲が結構大事に思ってる曲で、字幕もつけたいんですよ、歌詞のね。で、いつもめんどくさいから字幕つけたいけど、もうつけへんねんけど、でも今回はね、字幕はどうしてもつけようと思ってて、だから字幕もつけるのも不慣れやからさ、だからもうある程度早めに撮って字幕をつけるという時間も日数も必要なわけです、私には。だからもうどうにか今日撮らんとと思って撮ったんやけど、いやー、まあ 道は険しいわ。ほんでその後にこうやってリアリを撮ってるわけなんですけど、音声オンリー媒体楽やわ。ね、別にどんな顔してようがお化粧してなかろうが、ねえ、ダルダルの部屋やろうが別にバレへんっていうのもあるしね。なんかこう YouTube になる、 YouTube にするっていうだけでなぜあんなにも変な気負いが出てしまうんでしょうね。でそのぼちぼちシンガソンの前、歌の前にちょっとだけこういう感じで、あの今回歌う曲はみたいな感じで喋りも入れてるんですけど、だいたいその喋りを撮るのが、まあ、歌ちゃんと撮れてから、あの撮れてから最後スタジオ残り時間10分みたいなところでトークを撮るように今はしちゃってて、だもんでね、もうちょっと、あ、もうちょっとこれもちゃんと言っときたかったのになとかっていうことが言えてなくて、トークがすんごい慌ただしくて、なんか日本語もメロメロになってるんですよ。もうスタジオ出ない思ってるからね。だからもう私は心に決めた、今度はトークを一番最初に撮るわ。まあ後から歌撮る時間が切羽詰まってももうね、何回やったってできるもんはできるし、できひんもんはできひんから、もう最後にトーク撮ろうって思ったら、なんかすごいテンションダウンしたトークになるってことが分かりました。いやー、ほんまに弾き語りな、いろんな曲が思い通りに弾けたらなんて楽しいだろうと憧れはするんやけど、ほんまに険しい道ですね。だからもう弾きながら歌ってる人たちのことを最近は、ね、昔はね、いやもうお前リズム乱れとるがなとか、なんか音程外れとるがなとか、なんかそういうちょっとうがった目で見たりすることもあったかもしれへんねんけど、もう最近はね、もう歌って弾いてる人を見たらもうそれだけで天才って、めっちゃ練習したやろ天才って思うようになりましたね。本当にやってみないとわからんもんですね。まあでも皆様にね、こうやって無理やり見守ってもらいつつ、見守らせつつちょっとずつ前へということで、足踏みしたりしながらちょっとずつ前へということで、もう今月お休みしますって言おうと思ったけど、まあ、無理やりでもこうやって出すんだと思うことで、ちゃんと練習する自分になるだろうというね、自分に鞭入れるためのもんですからね、はい。付き合わせて本当にすみません。ですがおかげさまでちょっとずつですが前に進んでますので、どうかいいかなと思う方はお付き合いくださいですね、はい。ということで今週のトークテーマ、りょうとむくのぶちぶちラジオでは毎週一つテーマを決めて喋ることにしているの。テーマの頭文字あ行からは行の50音順でりょうとむくが喋ってみたいワードを選んで進める方式よ。今週は家業かきくけこの中から家事、はい、家事といえば家政婦は見たの市原悦子さんに来てもらいました。あら嫌だ、はい。市原悦子さんね、やっぱり素晴らしい女優さんやな、今でも思いますわ、はい。ということで家事ね、家事、家のことと書いて家事ですけれども、ほんまに家事ってさ、キリがないよね、終わらん終わりがない、果てしない旅ですよ家事という仕事は。と思いません？もうさ、一口にさ家事手伝いですとかさ、主婦ですとか言ってさ、ああ主婦ですかみたいなさ、楽ちんなご身分でみたいな、なんか外に働きに出ないで家にいらっしゃるんですね、ふーんみたいな、そんな考えでもしいらっしゃる方がいたら、もうめちゃめちゃ一生かけて反省してって思うぐらい本当に家のことをするほどね、大変なキリのないことってないですよね。いやー大変ですよ、キリがない。もうだからさ、まだ働きに出る バイトとか会社とか、なんか働きに出る方が道中通勤の途中とかさ、なんかスマホを見てSNS 見たりとかさ、なんかメールに返事返したりとかさ、そういう時間があるわけですよ。せやねんけど、もう家事するでっていうモードの日とかはずっと次これの次これこれの次とこれと思ってずっと家事するから、逆にね連絡取れへん人になる私。りょうちゃん今日全然連絡返ってけえへんなって思う時は、まあ、稽古中か、まあ、稽古中も稽古の合間の休憩に連絡取れるからね、家事してる時の方が全然連絡取れへん人になるかもしれん私。すねー、いやもうほんまに、まあまだそうね、自分家にいる時の休みの日だから、休みの日ってのは休みじゃないわけよね。もう皆さんそうですよね、世の中の。だからましてやお子さんがいらっしゃるご家庭のね、お母さんとかお父さんとかなんていうのは働きにも行ってるし、家のこともしてるし、休みの日かてね、子供をどっか連れて行ったりとかさ、子供が休ませてくれるわけもなく、ほんま年がら年中無休でね、ずっと働いてるようなもんですよね。いやー頭が下がりますマジでですね。でも、まあ、家事って何って言われたら何から何まで家事なわけですけど、お掃除、お洗濯、ご飯を作る、後片付けをする、で、何ですか、庭の手入れとか、あとね電池変えるとか電球変えるとかさ、あと自転車の空気入れるとか、車持ってる人やったら洗車するとかさ、もういっぱいあるわけですよ、次から次へとね。だからまあ自分で決めないとほんまにキリがないっていうか、もうここはめっちゃ汚いの知ってるけどほっとこうみたいな、そういうところがないとねえ、めっちゃ几帳面な人と一緒にいたりとかしてさ、で几帳面な人が自分が満足いくまでやってくれる分には文句ないんやけど、几帳面な人と暮らしててさ、その几帳面な人がこっちにもその几帳面を求めて来られるともう破綻するよね。いやここが汚れてるんだけどって言って、いやそう思うならあなたがやってって、そういうタイプやったらええねんけど、いや汚れてるからさって、気になんないのとかやらないのとかって、なんかそういうタイプの人やったらうるるってなるよな。俺は召使いちゃうんじゃこらって、そらなるわなって話でね。まあだから家事というのは分担せんと絶対に無理ですよね。皆さんそう思ってますよね。まあ、だけど人がやってくれるんやったらぜひお任せしたいという部分でもあるので、家事大好きっていう人は少ないと思うから、しんどいからこそ、分担して頑張ろうねっていう部分なのかしらねって思うよね。時給もらえへんしですね。まあ、うちは夫がね幸いにも、分担というかご飯作るとかっていうこと全くこう苦ではなく、いや大変やと思うよ、考えて買い物してとかしてくれるから大変やと思うけど、ブツブツ文句言うこともなくご飯作ってくれたりする人なので本当に本当に助かってるんですけど、ご飯作ってくれるって一番ありがたいかもね。本当にりょうちゃん感謝した方がいいよってみんなに言われる。感謝してます、はい、めっちゃめっちゃ、はいですね。まあ、だからその分私主に掃除したりね、洗濯したりっていうのはするようにしてるんですけど、いやーせやけど奈良にね、まあ月に1回とか2ヶ月に1回とか帰って、お家のお掃除とかしてるんですけど、いやーそうするとね、いつもいる場所じゃないからさ、でお母さんあちこちそんな自分で掃除したりとか大変やから、まあ私が帰った時にまとめて掃除したろうと思うからっていうのもあんねんけど、日々してない分さ、 あの滞在中の何日かの間でさ、あちこちこあちこちあちこちあちこち掃除したり整えたりしたいわけですよ。もうだからね、なんかもう本当に働き蜂のようにでも時間が限られてるから要領よく、よっしゃできた、はいクリア、はいクリア、はいクリアみたいな感じでずっと家事してるんですけど、もうだからあのお庭仕事とかもう、まあ、これまではそんなね若い頃しょっちゅう実家に帰ったりしないですから、年に1回や2回とかしか帰らんかった時はさ、お庭の木々がどうなってるかなんて考えたこともなくて、いつもおとんが綺麗にあの整えてくれてる庭を見て、おお綺麗やなとか、あののんきに言うだけやったんやけど、まあ帰るようになると、あこの月には梅はこうなってるんやとか、あのあやめはこうなってるんやとかさ、あボタンはあの夏はこんな様子ねとかさ、だいたいこのぐらいに葉っぱが来るのねとかさ、だんだん覚えてくるわけですよ。で、あの手入れをね怠るとね、あの庭の木々というやつはね本当に一気にダメになって、もうしくじったんですけどね、今年梅が一つもならなかったんです。残念。毎年梅の実がねめっちゃなるから楽しみにしてて、よしよし今回は収穫だと思ってね、この間帰ったら残念ながら葉っぱが全然茂ってなくて、えこの子もう木死んだんと思って、お母さんとヒーってなったんやけど、でも死んではなくてちょっと青い芽がピュッて出てんねんけど、でも全然葉っぱ出てこんくて、ウィーンってもうあかんのかなって言ってたんやけど、なんかちょっと水やったりね、ちょっと肥やしを先日言うた、なんや H なんたらなんたらああいうのをちょっと頑張ってあげたりとかしてたら、パッてパッて葉っぱが生えてきて、おーってなってとかね。でも木の消毒するタイミングとかさ、そういうのも含めもうめっちゃ火事なわけですよほんで、で大型ゴミを出そうみたいなさことになって、まあ大型ゴミって、まあ、あの東京でも区によってね違かったりとかで、奈良もその市何市かによって違ったりするから、でうちのさその実家のある市というのはさ、なんや週に1回、大型ゴミ収集頼める日があるんやけど、でも毎週あの申し込めるわけでも何でもなくて、年間2回になったんかな、すごいあの減ったんですよ。で点数も限られてるから、そんなにどんどこどんどこ大型ゴミ出せへんくて、で私が帰る時にその気になる大型ゴミを出してあげようと思ってさ、申し込むんですよ事前に。で申し込むんやけど、この間そのね、あの物干し竿をちょっともう古くなってこう剥がれてきちゃったりとかしてさ、刺さりそうで危ないからちょっとこれもうやめようって言って、で物干し竿大型ゴミ出したいなって言って調べたんやけど、なんかねうちの物干し竿がね4メートルもあんねんなで、あの今時のさ伸び縮みできて、一番縮めたら2メートル、一番出したら4メートルみたいな、そういうのやと よかってんけど、なんか昔買ったやつやからもう丸まま綺麗に縮みもしない、あの一本物の4メートルの物干し竿が3本捨てたいのがあって、ドゥワーと思って、で奈良のさその大型ゴミ収集のさ担当のとこにかけてさ、あのホームページ見てもさすがに4メートル OK とは書いてへんから、あかんのんちゃうかなと思って、で4メートルの竿なんですけどどないですかねって言ったら、あー長いですねいや面白いよ、あの東京の人と違ってね、奈良の人はし、あのその役所の人でもそういう喋り方やから、あ面白いなと思ったんやけど、いや4メートルですか、縮みませんか、いや縮まないんですよ、4メートルですか、長いですね長いですねという感想長いんですよって言って、でも4メートルはちょっとね、なんぼいけてもね3メートルぐらいまでなんですわって言って、 ええー、なんやったら、皆さんこんな4メートルの竿とかどうしてありますのって、どこに持って行ってありますのって言うたら、いやもう切ってもらうかなんかでしかないっすねって言って、あそうなんすね、わかりましたっつって、でもあとは調べたら、その近くのホームセンターにで、新しい竿を買ってくれるんやったら古い竿を引き取りますってやってんねんけど、いやもう4メートルの竿を下げてそのホームセンターまで5キロぐらいかなあんねんけど、チャリとかで行かへんやろ4メートル背負って行かれんわとかね。でだから、いやそんなやと、お兄ちゃん帰ってきてくれた時に車で行ってもらおうかな思ったけど、お兄ちゃんの車かって車体4メートルもないからさ、車からビエンってはみ出させて竿を運ばせるのもあんまなってしゃあないし、いやこれはちょっと金属がギーコギーコって切れるノコギリを手に入れて真っ二つにして大型ゴミで持って行ってもらうしかないなとかね。もうだからそのゴミ出し一つもやな、家事として大いに大変なわけですよね。いやまあ皆さん経験されてる日々のことやと思うんやけど、本当に家事っちゅうのは大変やわーですよね。ね。もうだからさ、その、奈良でその大型ゴミ出すとか、庭の手入れするとか、あとベランダなんかほっといたらもうクモの巣すごい反応な。クモの巣取るとか。あとなんか、得体の知れへん、虫たちがいるから虫の駆除をするとかさ、でなんか猫がうんこしているとかなんか野良猫が野良猫なんかな、あれ飼い猫のようにも思うけど、人の庭で心地よくうんこしやがってこらみたいなね。だからあれ猫がさ、おしっこするせいで庭木が枯れるっていうパターンもあるから、本当に、いや猫好きよ、猫好きねんけど、本当どうしてくれようと思うよね、ほんまにさ。でもその庭の草引きもキリがないねんけど、でもやらんとやっぱりその庭木たちが土が悪くなっていって、その毒ダミとかがブワーって養分吸い倒してね、で悪くなって、そのせいで庭木がね、せっかく育ててきたのに枯れちゃったりするから、もうとにかく毒ダミ売買するためにやな、根こそぎグリグリグリグリって、もう表ちぎっただけやったらあの子たちにね、はいはいって生えてくるから、また来月帰ったら全くもってふっさーって生えとるからさ、殺意を覚えるんやけど、まあね、でも農薬撒いたりってやっぱりしたくないからさ、草から資材みたいなさ、嫌やん。だからなるべくね、手でグリグリグリグリってやつグリグリってやつ抜いて、まあでもこれからほんまに暑くなるとさ、庭仕事もね、皆さんほんまに気をつけてくださいね。もう本当に暑いし、お日さんもひどいし、でましてや奈良は蒸し暑いし、もう蚊もすごいし蜂もいるしみたいなだからこの間帰った時にこう何UV カット付きパーカーみたいなやつをかぶってさ、虫除けを体中に振りまいてさ、草刈るので、まあまあ精一杯ですよね。もう次帰った時には夏やろうから、全くもってその庭仕事したらあっという間に熱中症になって倒れる羽目になるのが目に見えているので、やっちゃダメって感じなので、だったら草生やしとこうってなると思うからね。えだからできる時期を考えながらやな、体と相談しながらやな、やるしかないわけですけどね。いやーほんと家事の世界エンドレスですね。だからね、皆さん作り置きご飯とかいうのをやっている人とか、お掃除がお風呂のお掃除が簡単にカビ生えてこないようにできるとかね、すごい皆さんこう最近インスタグラムをちょっとよく見るようにやっとなったのでまあまあ見てると、別に友達じゃない人の投稿でさ、めっちゃそういうのがブワーって、別にいいねした覚えもないのにめっちゃ上がってくるんですよね。なんかなんすか、私がそういうことを求めてるって知ってるんですかねやっぱり iPhone に話聞かれてる事件なんかな、こういうのねと思うんやけど、なんかこういう英掃除の方法ありますよとか、網戸はこうやったら簡単に掃除できますよとか 皆さん同じお悩みをお抱えの日々なので、ちょっとでも手軽にという案がねいっぱい出てきてくれてるんですけど、まあでも助かりますよね。なんかああそういう楽ちんな手があるんやとかさ、そのこの間の、あの植物元気にする液体だってさね調べたら出てきたわけやから、自分の知識以外のことでね教えてくれることが世の中には増えていて助かるなとは思ってるんですけど、まあね、まあ家事は大変や、皆さんお疲れさんです本当にでせやな、だから家事の中でも皆さん好きな家事は何ですかちょっとでも明るい方に話題を持っていきたいわけなんですけど、お好きな家事は何ですか。はい、私お好きな家事はね、あえて言うなら洗濯ですかね。まあ、洗濯も洗濯機あってよかったよね。あんな一枚一枚洗濯板でさ、川に行って洗ってみ、川に行って洗ってみ、もうそれだけで一日終わりますってね。昔の人はそうやったよなと思いつつ、洗濯機なんてものが、なんなら乾燥機までついてるものが今はあるからね、本当に助かって、放り込みさえすれば洗濯機がウィーンウィーンウィーンって30分ぐらいで頑張って洗い切ってくれるわけじゃないですか、絞ってくれるわけじゃないですかあとは干すだけですよっていう洗濯を放り込んで回して干す、ここまで好きですここまでが唯一好きな家事です。はい、あとは洗濯取り込んで畳むとかっていうのは、嫌いです。めんどくさいですね。だから本当はさ、家の敷地に広さがあればね、もうウォークインクローゼットみたいなのがあればさ、もう干した姿のハンガーのままでガンってクローゼットにかけて、でそのまま着て、でまた洗濯してハンガーのままガンってしてってっていうのがいいっていうよね。俺たちそんなにハンガーかけるスペースないの。だからやっぱり畳んで引き出しに収納しなきゃいけないものの方が多いの。なので、本当はザッザッザッザッってこうかけたい、かけてかけてで済むといいな、スペースさえあればそうするなっていつも思ってます。はい、楽ですよね、そんなことできたらね。ですよね。せやな。で嫌いな家事は全部ですお茶碗洗うのも好きじゃないし、お料理だって別に好きじゃないし、やれって言われればやるけど、あと材料とか道具とかが揃ってて、あとこれ作ってくださいって言われたら楽しくやるけど、何しよっかなって考えて買ってきて作って片付けてっていうのは全然好きじゃないですね。なんかどうなんでしょうね、皆さん家事好き？いや分からん、働きに行かんでええよって言われて、それで全然ゆったりと裕福に暮らしていけるよって言われて、で家のことしてって言われたら心の余裕を持って、あここきれいにしようとか、ここ整頓しようとか言って楽しく家事ができるのかもしれん。置かれてる環境によるんかな、家事が好きと思えるかどうかは。いやだけどめんどくさいやらんでええのやったらやりたくないし、誰かが進んでやってくれはるんやったらお願いしますってお願いしますって言いたいし、なんか頑張ったらやっぱ時給ぐらい欲しいしって思ってしまうよねめっちゃ綺麗になったやんけ、誰か時給ちょうだいやってほんま思うよな。なんでしょうこの私のクソガキな根性はね、ですよね。ほんまに誰かやってくれるんやったらやっていただきたい。好きな家事はもう100歩譲ってお洗濯回すとこと干すとこまでですからね。だからでも純粋にお料理が好きとか、お料理とかお菓子作りが、まあ、家事とはちょっとちゃうかもしれんけど、あでも家事か、なんかお菓子作りしてるとストレスが発散できるとかさ、そういう人もいるので、まあ、好きな家事にお掃除やってると無心になれるとかさ、やった後絶対気持ちがいいから、まあ、それは間違いないよね。やるんじゃなかったと思ったことはないから、やった後にはさ、ああよかったやってって、ああ綺麗になったって、まあ、だから奈良でさ頑張ってそうやって庭とか、この前めっちゃ綺麗に草引いたんすよ。で、そしたらやっぱり母上がめっちゃ喜んでくれるんですね褒め上手母上。いやーもうほんま綺 になってて、もう嬉しいわ、めっちゃ綺麗や、嬉しいわ、ありがとうともちゃん。これですよ皆さん、人を動かす原動力はこれです褒め上手。いやもう心、まあでもお母さん、あのおべんちゃらでは言えへん人やから、もう心から嬉しいからそう言ってくれてるんやけど、まあそれでやってよかったなぁと本当に思えるよね。だから意外とこう自分のためだけに家事って頑張れないかもね。人がね、あ、綺麗になったねとか、言ってくれると、ああ、やった甲斐があった、やってよかった、次も気が向いたらやろうって思えるんやけど。誰も褒めてくれへん、気づいてくれへんかったら二度とやるかってやっぱり思ってしまうかもしれへんから、やっぱり頑張った分、時給という見返りがないのであれば、せめてね、ありがとう、めっちゃ綺麗になったねとか、これをって、ぜひ言ってほしいし、ぜひ言ってください皆さん。私も人に何かしてもらったら言うように努めます本当にね、ちょっとしたことですけど大事ですよ。もうだって誰かってそんな進んでやりたいことじゃないからさね、やっぱりね。でもお掃除の仕事をねしているお友達がいるんですけど、その人はすごいやっぱりね、掃除っていい仕事やって言ってました。絶対人に感謝されるって。でやって自分も、あ、綺麗になったって。そりゃ汚いところをね掃除するから、まあ汚いものを触るとかはあるかもしれんけど、でもやった後絶対に綺麗になって自分も気持ちがいいし、で人も綺麗にしてくれはった、ありがとうって言ってくれたりするから、こんないい仕事ないよってすごい誇りを持ってやったはった、あ、いいなって思ったんですけどね。まあでも家事は家のことやからね、本当に皆さんちょっと褒めちぎり合って、頑張りましょうねって感じですね。はい、というところで次回のトークテーマ、さしすせと、さしすせとって何、さしすせそうということで、あが疲れが回ってきたぞいろいろ、はい、ジェスチャーというテーマで喋ってみたいと思います。 X などではハッシュタグりょうともこ BBRR でポストしていただけましたら嬉しいです。告知、ずっと言っていますけれども、5月1日からですね、出演させていただきました子守犬という映画、2021年に公開された映画で、ちょっとね以前に撮ったものではあるんですけれども、大木一史監督の、映画ですね。そちらが YouTube で なんと全編無料で公開中、見ることができますので、今のうちにぜひぜひ見てみてください。そしてチャンネル登録やいいねしていただけたまったら大変嬉しいです。そして冒頭に、お話ししましたりょうともこのぼちぼちシンガソン、あったかい目で見る心の余裕のある時に皆さん、6月1日になったら見に行ってみてください自分に広い心がない時は見ないでくださいということで、気長にやってますので、そちらもよろしくお願いいたします。それでは皆様、良い1週間をお過ごしください。りょうともこでした。